皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして、世界に発信したいという番組です。今日もですね、今ライブなんですけれども一人で、まあ、一人ごとのようになりますけれども放送させていただきたいと思います。今日12月8日ですね、今日はあの歴史に残る日かもしれないってちょっと思ったりするのはですね、イギリスで、新型、コロナのですね、ワクチンが、今日からですね実際、まあ、認可されて認めて使われるということで、まあ、高齢者中心ですけれども、そうするとですね、まあ、コロナも、まあ、心配なんですけれども、やっぱりワクチンが、登場することによって、ウィズコロナの時代からですね、まあ、アフターコロナにこれからですね、まあ、数ヶ月、かけてですね、まあ、来年の、春にはですね、おそらく、コロナっていうのは収束するんではないかなというふうにすごく楽観的な考え方を持っています。でもう一つですね、12月8日、これですね、ハワイのパールハーバーで1941年ですから、今から何年前なんですかね、約79年になりますね。79年前に日本が、パールハーバーに奇襲攻撃 を仕掛けたと、ということでですね、なんかこの12月8日っていうのは、なんかその分岐点というか、ターニングポイント、まあ、1941年はまさにそうですね、あの第二次世界大戦太平洋戦争の、スタート、そして2020年の12月8日今日はですね、イギリスで、まあ、新型コロナワクチンのですね、それが実施されたという、まあ、その日なんですけれども、でコロナを通じて、まあ、多く学ぶことがあったなというふうに、僕は思うんですね。考え方2つあって、楽観的に考えるか悲観的に考えるか、オプテミスティックに考えるかペシミスティックに考えるかっていう、僕はやっぱり危機管理リスクマネジメントの観点から言って両方考える必要があると思ってましてですね、大体これトーマス・フリードマンの、僕は何回かこのラジオで、話させてもらって、もらったかも分からないですけれども、物事の多くはですね、やっぱり悲観的に、見た方がいいと、政治でも経済でも、まあ、自分のですね、あらゆるものをですね、あんまり楽観的に考えるよりか、悲観的に考えた方が、その結果が出た時にですね、落胆しないという、まあ、実際多くのことは、まあ、自分が思ってるよりか、まあ、悲観的な結果になることが多いんですけれども、特に、外交とか安全保障とかですね、歴史を見てみますとそういう傾向が強いように思います。しかしトーマス・フリードマンが言ってるのは、世の中大きく変化させたのはですね、ものすごく大きな中長期的なウェーブというか、その変化のきっかけになるのは、ものすごく楽観的なオプティミスティックな考え方ということを、まあ、彼がトーマス・リードマン、ニューヨーク・タイムズのコラムニストですけれども言われてて、僕はこの言葉が好きで、今コロナでですね、ものすごくそのコロナがですね、増えてるということで、赤信号が出たりですね、まあ、最悪の状況と言われてますけれども、だけど5月頃のあの雰囲気に比べたら、もう街も普通に人で、溢れていると。そして、一方マスメディアはですね、このコロナの危機をですね訴え出て、まあ、夜の居酒屋もですね、今日もちょっと居酒屋行くつもりなんですけどね、この後ラジオの後ちょっと今日講義してもらった人と行くんですけれども、まあ、あんまり、もっと気をつけなあかんっていうことも大事かもしれないけれども、実際やっぱりすごく、人も出ておられると。だ、まあ、この心理的なものはやっぱりワクチンっていうことはすごく大きくてですね、ワクチンが出ることによって、 まあ、インフルエンザよりですね、それほど危険でないというこの楽観的な見方ですね、まあ、これは良くないと病院関係者から言われれば良くないと言われますけど、そうかもしれないけどね、もう病床の問題とかいろんなことをやったらそういう、まあ、マイナス面があるかもしれないけれども、実際いくらメディアが、あるいは政府が、こういう中に行っても、こう世間世の中というか身近な、この空気とかはですね、それほどコロナに対して、なんか悲壮感がですねないかなというふうにって思われたりしますね。なんかアメリカヨーロッパは知らないですけれども、まあ朝BS で世界のニュースとか見たら意外とそのような空気がヨーロッパでもですね、一時よりか、その感染者も減ってきたりですね、まあポジティブなことを言われていると。そこにまあ高齢者から、このワクチン打たれるということですけれども、まあこれもですね、まだ分からないかも分からないけれども、まあいい結果が出てほしいかなと思うんですけれども、また面白いのはですね、一つの会社がファイザーですかね、アメリカドイツが作ったらまた別の会社もですね、その新型コロナワクチンのですねワクチンが登場して、でロシアにおいても中国においても、これは不思議なもんで一つ出たらですねすぐ真似できるかは分かんないけども、世界中いろんな国々がですね一斉に、ワクチン外交というか、ワクチンを通じて、のなんていうんですかね、その競争が始まって国を挙げた、まあ、競争ですね、まあ、その時に比較的お金持ちの人とそうでない、あるいは裕福な先進国と途上国の、まあ、差が出るということで、まあ、国連なりはですねそれがないように平等って平等で、平等にですねそのワクチンを、世界にですね供給しなきゃいけないということを、まあ、言われてるんですけれども、まあ、それはね、ワクチンというのは世界同時に、その収束させるというか、コロナをですね、絶滅させることは大事かわかんないけども、まあ、実際、まあ、お金持ってる人、そうでない人が、いて、やっぱりそのワクチンっていうのは、国がいくら無料で提供しようと思っても、優先順位が、まあ、つくんかなというふうに、まあ、思ったりするんですけれども、また、バイデン、新政権が始まると、多国間協力とかですね、まあ、そういうことにマルチラテラルっていうか、二国間主義、一対一の交渉よりかですね多くの国々が集まって、まあ、いろんな交渉をするという話し合いをするという、コンサルテーションというんですけども、まあ、そういう世の中が来ると。でトランプ政権、まあ、来年の1月までだと思うんですけれども、まあ、それ以上まだ最終的に決定はしてないかも分からないですけれども、まあ、アメリカファーストなり、あるいはトランプファーストということで、まあ、アメリカが、特に中国に、まあ、敵対姿勢を見せて、特に貿易面において、中国から入ってくるものに高い関税をかけて、中国がそれを報復関税として、かけて、保護主義的なですね、まあ、貿易戦争というか経済面における米中の戦いがですね、まあ、激しくなったんですけれども、まあ、バイデン政権になればまた違うようになってきて、もともとトランプ大統領がラストベルト地帯とかですねそういうところのことを思って、まあ、中国からたくさん製品が入ってくるから、アメリカの企業も、アメリカで生産すべきところをですね、中国で、生産システムをオフシアリングと言うんですけども作っていった。でこれをですねハーバード大学のバーノン教授が言ってるプロダクトサイクルという、これはすごい古い言葉ですけれども、もともとアメリカにおいて先進国がですねそこで、まあ、付加価値の高いものを作っていって、まず国内で、それを供給していく、そしたら国内においてもそれと同じような代替品というか、新規参入が入ってきて、その企業はですね、国内の飽和状態になった、 市場をですね海外に向けていくで輸出ということですね、エクスポートをしていくと。で次にエクスポートをしていったらですね、やっぱり海外に生産拠点を持ってグローバルにその製品をプロダクトを売っていこうということになればですね、結局、国内で、アメリカ国内で作ってたものが海外に行ってアメリカ国内において雇用が、失ってしまうと、雇用がなくなってしまうと。まあトランプ大統領はですね、まあ、アメリカで雇用を創出するために中国にからの入ってくるものを関税かけたんですけど、もともとアメリカの企業が、その中国に生産拠点を持ったということを考えればですね、まあ、プロダクトサイクル、その通りのことが、起こっててですね、でいくらアメリカ先進国 において、その製品をですね、作ろうと思っても先進国においたらですね、テスラなりがやってるように全ての生産体制が、ロボットとか AI が、アーティフィシャルインテリジェンスがやってしまうと、そしたらそこに雇用というのは絶対生まれないと思うんですね。それがやはりこう今の難しい問題 でサプライチェーンとか言っていろんな国々が、国際水平分業とか、リカードの比較優位でいいものを作ろうと思ってでもそれがもっと進化していくと、実際利益を上げるためには一つの国が、マーケティングからアーキテクトを全体像からですね、まあ、デザインから、一つの国が行って、そしてそこで起こる中間材、高度な中間材もその国がやって、その国がサプライチェーンも、まあ、今回コロナ危機で、こういう状況になったら、国内で全て済ました方がいいと。それはロボットなり AI なりを使って、例えば、カリフォルニアとかですね、あるいはもっと他の州で生産していくというような、なんかことになる、そういう動きがですね、グローバルバリューチェーンとかいう動きが、あって、それも国内におけるバリューチェーンをですね強化することによっていろんな問題解決できるかなというふうに思ったりするんですけれども、まあ40年前の、まあ30、40年ぐらい前の日本はですね、非常に経済的に強くて、世界で最もジャパンズナンバーワンと言われた時代も ありましたけれども、しかし時を経て、こう、今現在、高度な中間材を作ることができても、製品全体のデザインとかマーケティング、アーキテクトが非常に弱くなっていると。もう考えれば、もう一度ですね、この、今日は、12月8日というのは、コロナのワクチンができた、あるいは、79年前、パールハーバーと言いましたけども、記念すべき、この日のまとめとしてですね、なんかこれから多国間の協力がバイデン政権になって始まっていくと、まあ、そのような状況で東アジアがますます栄えていく、その中で日本は再び、今アップルがやってるような、製品のですね、マーケティング全体からアーキテクト全体像を作って、まあ、かっこいいデザインを、スマートな、かっこいいデザインを作るような、まあ、そういうことができるような、そういう大きな構想が必要かなというふうに思ったりします。ということで、今日は中野保つの独り言ということで、12月8日という日に、のメッセージとしてお話しさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。